はい、皆さんこんにちは。本日は民泊を、私スタートすでにさせてるんですけども、この民泊をスタートするにあたってですね、完璧を待たずにスタートさせたんですね。待たずにというか、完璧になるまで仕上げないままスタートしたっていう感じなんですけど、それで良かったなと思ってるという話と、あとはですね、DIY で、私ほとんど家のリフォームとか改装っていうのはほぼ DIY で進めてるんですけど、DIY すると100万以上お金が浮くんじゃないかなっていう、そういった話になってきます。で、今日の内容はですね、さっき言った通りなんですけど、このなんで私がこのスタートするにあたり完璧だなっていうか、もうこれで十分だなっていう状態を待たずしてスタートさせたかっていうところなんですけど、古民家再生なのでですね、直そうと思えばいくらでも直すところがあるんですよね。で、本当に必要最低限のところを直して、とにかくスタートさせるっていうことを、目標にしていました。で、もう家の内容がね、ここまでリフォームできたらやるとかじゃなくて、もう日にちは決めてですね、もうその日までにできるところまでをやって、とにかく予約をスタートさせるっていう感じで、とにかくスタートさせるっていう感じでやってました。なので、まず一番最初にもう、旅館業ですね、の手続きを一番最初にして、で書類上もうすでに、ビジネスができる状態にしました。で、その後ですね、ある程度その家を片付けて、で、写真撮って、でそしたら Airbnb のサイトに載せられるので、で、民泊の予約をスタートするっていう感じで、すごくね、写真映えするとか、外見とか中身が綺麗になった状態でスタートというより、もう現在進行形で進化している民泊ですっていう感じで出していこうと思って、最初にですね、スタートさせました。で、急だったんですけど、できれば私もね、早い段階で、この外壁とかも綺麗にさせたいなと思ってたので、家族にですね、実家の家族に、ちょっと今民泊しようとしてるから、家をリフォームするので、誰か手伝いに来れる人いたら、ちょっと人的支援というか、労働力募集しますという形で、ちょっと振ってみたんですけど、忙しいというか、ちょっと仕事のあれこれで、今来れないですっていうふうに言われてたんですよ。しょうがないなと思って、一人でやるか、もしくは今はちょっと保留にしておこうかなというふうに思っておりましたら、急にですね、今日電話がかかってきて、明後日行くと。もう本当急ですよね。うちの家族ってね、本当そんな感じなんですよ。ねえ。もうちょっと早く言ってくれればこっちも準備できるのに、突然来るとかいう話になりまして、で私もですね、急遽、それであればということで、外壁塗装やってもらおうと思って、ネットで急いで、塗料を注文しました。で、やっぱり外壁はね、綺麗な方がいいですよ、もちろん。でも、お家持たれてる方、よくわかるかなと思うんですけど、外壁塗装って結構お金かかるんですよね。今ですね、2階建て以上のお家であれば、足場組むだけで100万円くらいするんですよ。業者さんによりますけど。で、それにプラス人件費とかってかけると、多分ね、私の家の規模だと、平屋のね、一戸建てなんですけど、あれだと、200万円前後はかかるんじゃないかなと思います。足場組んで、で、人件費と、塗料とでやると、それぐらいは少なくともいくのかなっていう感じですね。で、そこをですね、私は、家族というね、労働力をちょっと頼りに、ペンキとか、必要な道具をあれこれ揃えて、で、全部買ってもですね、10万円前後でした。道具とかいろいろ買ったんですけど、エアガンってこう、空気でプシューってこう、スプレーが吹き出る感じの、スプレーとかも買って、で、それでも12万、もうちょっといくかな ?13、4万くらいかなと思うんですけど、200万円かかりそうなその外壁塗装が12万で済むと、家族のね、渡航費とかそういうの込めずにっていうことですけど、だいぶ安くなりますよね。10分の1以下で済みそうと。 あの家族の労働力を除けばですけど。なのでやっぱこの古民家再生のみならず不動産投資もそうなんですけど、私すごい DIY すごい大事だなと思ってて、あのそもそもの話になりますけど、私あのボロ家不動産投資っていうのにね興味があって、そこから不動産に興味持って入ってきてるんですよね、そもそもの入り口が。でだから誰もがこう買いたがるようなすごい綺麗なピカピカな物件とかって私実はあまり興味がなくて、なんかボロボロでまあみんながそんな買いたがらないからこそ安いっていう物件を、まあ、自分で買って手を加えて価値を高めて、まあ、再販するなりそれを運用するなりするのが、まあ、私は楽しいと思うたちなんですね。ものづくりが好きなので。で私の父親も、まあ、子供の頃からその日曜大工をよくしていて、まあ、家具うちの中にある家具はねほとんど父親が作ってましたね。でそういうまあ背景があったので、なんかこう手を加えて自分たちでなんかこう暮らしを便利にするとか、こうお金がないながらもこう自分たちが気に入ったものを作るみたいな、気に入った形にしていくっていうのが昔からなんか自然だったんですよね。なので、まあ、今の私のねこの古民家再生とかこう民泊を運営していくっていう、まあ、その原点はそういうところにあるのかなとも思うんですけど、まあ今のねその家族の力を借りてこの私が民泊しようとしているお家をちょっと改装しようとしているところなんですけれども、まあ何が言いたいかというと、まあ、今日の結論なんですけど、このビジネスでね民泊をしていくと、ビジネス、まあ、民泊じゃなくても賃貸とかでもそうかなと思うんですけど、完全に整った状態でこれが完璧な商品ですっていう形で、まあ、出せればいいですけど、それを待つとですねどんどんどんどん、まあ、期日過ぎていくんですよね。それってやっぱり損失なんですよ。でやっぱもう早くとにかく市場に出してみる。で、別に、そのお客さんはそこまでなんかこう、綺麗でピカピカな状態を求めてなかったりとかするので、なんかその古さが良かったり、その土地が良かったりとか、立地が良かったりっていうので、別になんかそこまで中身が綺麗じゃなくてもとかっていう場合もあるので、まあ、まずはスタートしてみる。で、あの、整えられる範囲のところを、まあ、もうスタートしながら、改装していくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。で DIY についてね、なんか私が結構この天井を張ったりとかそういう動画を友達に見せたりすると、友達から結構びっくりされるんですよね。なんでやれるのみたいな、どうしてこう自分でできちゃうのみたいに言われたことがあったんですけど、いやどうしてってやるだけさみたいな、もう やればいいじゃんみたいな、そういう答えだったんですよね自分の中では。なんかあのどうやったらできるかとかじゃなくて、あの自分でやろうって思うかどうかの話なんですよね DIY って。あの自分も今この大工のお仕事ちょっと手伝わせてもらってて、内装とかね現場入らせてもらってるんですけど、あの自分が本当に今までやってきた DIY の延長というか、あのまあプロなのでやっぱり道具をいっぱいあの持っていますし、その分まあ精度が高くねこうカッティングができたりとか、あの熟練された技があるので、もちろん素人がやるより綺麗にあのできると思うんですけど、プロの方に頼めば。でもあの素人でも別に自分の物件とかね、あの自分が運用する物件で自分が満足すればあのそれでいいっていうものであれば、あの全然 DIY でもねあのそこそこできるんですよ皆さん。あの、まあ、ペンキ塗るでも壁紙貼るでもそうなんですけど、業者に頼むと業者さんは業者さんでやっぱりそのプロとしてきちんとしたものをお出ししなきゃいけないと思うから、それなりにお金をもらってちゃんとこう綺麗に作らなきゃいけないっていうふうに思うので、まあ料金もそれなりにいただかなきゃいけないってなりますけど、仕上がりがね別に汚くてもいいというか、そこまで完璧じゃなくても自分がそれでいいって思うんだったら、あの自分でやればね本当に安く済むんですよね。だからこう古民家再生とかね民泊やる方もぜひどんどん DIY やっていただいて、あの利回りというかね利益をどんどん高めてほしいなっていうふうに思います。で私建築家の先生のなんか音声配信とかよく聞くんですけど、今その建築関係というかその作る人、この担い手、リフォームの現場に入る人とか担い手が全然いないんですよね。 やりたがる人がいないっていうことで、なんかどんどん家建てるの難しくなってるって、それにお金も高くなってるって話していて、で、 このこれからはね、だから家もこう DIY とかで建てていく時代になるかもしれないって言ってたんですけど、まあでも本当に道具も本当に揃ってるし、情報もね YouTube とかでめちゃくちゃ揃ってるので、あのできる時代だなと思いますね。本当に素人とか全然やったことない人がやれる時代だなというふうに思うので、まあ、よっぽど嫌いでなければそういうのが、あの本当に面白いですし、あの一度やってみればね、本当2回目3回目ってもっと上手くなっていくので、あの気軽に皆さん趣味としてねやってみてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、という感じで、まあ、今日あのとにかく民泊をねスタートさせて、でそこからまあまだ改修を続けていますよというところと、まあ、本当に DIY でやるとこの費用がね、改修とかリフォームの費用がめちゃくちゃ安く済むんですよって、本当10分の1とかね、もしくはもっとそれ以下くらいで費用が抑えられる可能性がありますよっていうのをちょっと今日は話してみました。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではまた。